それでは本日の聖書箇所、第二ヨハネの手紙4節から6節。第二ヨハネの手紙4節から6節。お読みします。御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むこと、それが命令です。以上の箇所から広川先生に互いに愛し合うという題でメッセージいただきます。
皆様おはようございます。相変わらずの暑さがついておりますけれども、明け方は随分過ごしやすくなってきていると思います。この1週間、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。今日は、新シモン説教会の創立42周年の記念礼拝となります。この日を皆様と共に迎えることができることを本当に嬉しく思います。新シモン説教会は1982年、今から42年前の9月にスタートいたしました。アメリカから使わされましたレイ・ホク先生、ウィニー夫人と私たち夫婦でゼロからの開拓年度でした。42年間さまざまな課題の中を通ってきましたけれども、多くの祈りと皆様の支えによって42年間の教会の歩みが守られてきたことを心から主に感謝をいたします。それでは一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。この新シモン説教会、神様が御業を始められて42年の月日が経ちました。この間さまざまなところを通されてまいりましたけれども、常に主イエスキリストが導いてくださり、そして最善のことを成してくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。また多くの兄弟姉妹たちの祈りと、また具体的な支えを通して支えられてきたことも覚えて、心から感謝いたします。今日私たちはその記念の礼拝の時を思っております。私たちを愛し慈しんでくださっている誠の主なる神様が褒めたたえられ、栄光が表されますように。そして主イエスキリストが始められた御業は、神ご自身が責任を持って導き助けてくださることを心から信じてありがとうございます。どうぞこれからの私たちの歩み、常に主を愛し信頼を置いて歩むことができるように導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。人々に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの 皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日は引き続きましてヨハネの手紙の第24節から6節、先ほどお読みいただきました箇所から見てまいりたいと思います。ヨハネはこの4節の中で、あなたの子供たちの中に、すなわち教会の兄弟姉妹の中に、主を愛して主イエス様に従っている真理のうちを歩んでいる人たちがいることを知ってとても喜んでいますと、まあ、そのように述べております。そして5節6節では、新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令ですと、ヨハネは第一の手紙で何度も繰り返し述べていることをここでも進めています。ヨハネが教会の兄弟姉妹にですね、お願いしていることは、互いに愛し合いましょうということです。それは兄弟姉妹にとって特別な新しい命令ではなく、すでに人たちが述べ伝えたイエス様の福音を聞いた時から知っている命令だと言っています。これは教会において何を最も大切にして歩むべきかを私たちに教えています。教会でですね、大切にしていることはいろいろありますね。この公のですね、礼拝を共に捧げていくこと、イエス様に仕えていくということ、またイエス様を述べ伝えていくこと、兄弟姉妹が互いにですね助け合うということ、また次の世代にですね信仰を伝えていくことなど、まあ、こういうことっていうのは、もう皆様もよくご存知の通りですね、教会にとって大切なことです。しかしここでヨハネは最も大切なことは互いに愛し合うことだと語っています。愛するということの反対は関心を示さない、無関心だというふうに言われます。お互いに関心を持ち、神様の恵みと慈しみと平安があるようにと祈り合う、寛容に接していく、親切にする、妬まないということ、まあこれらのことをですね、この愛と私たちは呼ぶわけですけれども、それを具体的に私たちの日常生活の中で表していくということが大切ですと語っているわけです。しかし私たちはですね、愛するっていうのはですね、まあ、言葉で言うのはとても簡単なことかも分かりませんけれども、時として難しいな、私にはできませんねと、まあ、そんなふうに感じることがあります。相手との関係がですね、深まれば深まるほど距離が近くなり、考え方や、まあ、行動の仕方というのがもうそれぞれ10人いれば10人違います。そして当然ぶつかり合うということも出てまいります。そしてぶつかり合うだけだったらこれは 特に大きな問題になるわけではありません。違うんですから、当然こう衝突するということはあるわけです。ところが問題はですね、私たちはそうした時にですね、相手をですね傷つけるようなことを言ったりやったりするんです。人格を否定するというのは、いやもうあなたなんかうざいとかですね、消えていなくなれとか、いやあなたがいなくなったらどんなにね楽か、相手の存在そのものを否定をしてしまう、それは人を傷つけていくということなんです。でそういうことをですね、私たちはこの意図的にか、あるいは知らないでやってしまうということがあります。でそうされた側、やった方はですね、あまり何とも思ってないかもわからないんですけども、された方はですね、もうあの人だけはですね、もう絶対に許せない、愛するとんでもありませんと、まあ、そんなふうに思ったりします。聖書の中にはですね、愛しなさい、許しなさいと神様が命じてらっしゃるということはよく知っているんです。それ分かってるんです、大事だということは。でも自分に対してひどいことをした人、ひどいことを言った人、そういう人に対してですね、いざ許すとか愛しましょうということになりますと、感情的にですね、まあこう拒絶反応といいましょうかね、いやもう絶対それはしたくない、関わりたくない、できない、そういう思いが強くて、現実の自分の気持ちと神様が求めておられることとその間で難しさを覚えて引きずって苦しんでいくということがあります。私たちの人生の歩みの中ではですね、そのような経験を皆さん一度や二度は、いやいやいや結構それよりは多いですよという方もいらっしゃるかも分かりません。しかし皆さんもですね、それぞれそういうことをお感じになったことがあるのではないでしょうか。人を誰であっても無条件に愛する、あるいは許すということは、私たちの力、私たちが努力してできるか、いやそれはできないことなんです。使徒ペテロは第一ペテロの手紙2章で、イエス様はご自分を無理やり十字架にかけた人々を許された姿を通して、私たちに模範を残されたと書いています。こういうふうに彼は記しています。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったと、イエス様は自分に対して理不尽なことをした人を許すという模範を私たちに示されました。イエス様は自分を十字架の死に追いやった人々の罪の裁きを正しく裁かれる全能の父なる神様に委ねて行かれました。そしてイエス様ご自身はですね、自分に対して罪を犯した人々を許されていきました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られた通りです。私たちは信じる者のうちにおられる聖霊なる神様の力によって人を 愛するということ、許すということができるようにしてくださいと祈り求めていくときに、寛容、親切、妬まないなどのこの御霊の実を身につけることができるように導いてくださいます。かつてですね、私はこの人の行った悪の裁きを神様に委ねるということを知りませんでした。ですから心の中でですね、相手を、神様がおっしゃる通りにね、聖書が言う通りに許さなきゃいけない、許さなきゃいけない、許そうと考えますけれども、現実の自分自身を見るとですね、そのようには自分はできないというジレンマを抱えて立ち往生していました。そしてそれをですね、まあ、悟られないようにするっていうのが自分のもう精一杯のあり方だったんです。けれども人のした悪は正しく裁かれる方がおられ、その天の父なる神様に委ねていけばいいんだ、そのことを知ってからはそのように祈るようになりました。そして自分がしなければいけないことを祈り求めて前に進むということができるようになりました。私たちは家庭や職場、地域社会の中で人間関係の課題が必ず一人一人にあります。もちろん教会の人間関係においても同じことが起こると思います。けれども教会が他のところと違うというのは、教会の頭はイエス様です。そしてそこに導かれた者たちは、イエス様は真実な方であり、どのようなお方であるかを知っている人たちです。そして神様の家族とされているということです。自分の好き、この方はまあ対してはですね、まあ好意的な気持ちがある、でもこの人に対してはですね、気になる、いや好きになれない、いやはっきり言って嫌いですと、まあ、そういういろんな感情をですね、私たちは人に対して必ず持ちます。でも感情が問題じゃないんです。感情ではなく愛するということなんです。感情と愛するというのは別次元のことです。主にある兄弟姉妹として受け入れ合っていくという神様の家族であるということです。42年間を振り返るときにですね、本当に多くの方々との出会いがありました。新下関教会から全国に、あるいは世界に散って、異なった場所で主に仕え、信仰生活を営み、兄弟姉妹として同じ主を崇めています。いずれ天の御国において出会いが与えられることでしょう。新下関教会の新たな1年間の歩みも、イエス様に行くべき道を示していただき、導いていただきましょう。今年のですね、教会の年間聖句は、マタイの福音書22章37、39節、 あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉です。神様から生まれ、神様に属するものとされている私たちは、主を愛し、主により頼み、聖霊の助けによって神様の家族として互いに愛し合うことを大切にして歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますよう、お祈りをいたします。天の父なる神様、新シモン説教会の開拓の最初から今日までを、主イエス様が共に歩み、守り導き、そして最善のことを成してくださったことを覚えて、心から感謝いたします。なお、教会の頭であるイエス・キリストを仰ぎ見た、この方を愛し、信頼して、従っていきたいと願っています。どうぞ私たちが、互いに尊敬し、互いに配慮し、祈り合って歩むことができるように私たちを導いてください。この群れがキリストを証しできるように、守り導いてくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々を励ましてください。また試練の中で戸惑い、また立ち止まっておられる方、励ましてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。